はじめは川柳の部です。審査員は川端六天先生、西出風楽先生です。入賞者をご紹介します。1位、埼玉県山田茂さん。2位、埼玉県五十嵐静子さん。3位、熊本県志賀勉さんの3名です。
まずは審査員の先生方からのコメントです。はじめは川端六天先生です。
日誌連の文芸大会川柳の部の選をさせていただいております川端六天でございます。名前の通り六天ですので展示の六天ということで全盲です。原因は網膜色素変性症で40年ほど前に失明しております。見えなくなって何かできることはないか考えまして選んだのは川柳です。ですから川柳の私の歴史も40年ほどになります。番傘川柳本社のお世話になりまして老人として推挙いただいて25年になります。ですから川柳歴約40年、番傘本社老人歴が25年ということになります。見えなくてもできるものは何か考えて川柳を選びましたので、この楽しみを視力障害者の方にも味わっていただきたいと思いまして、藤井寺盲人文芸サークルというのを立ち上げました。そして水仙、これは水仙の花ですという名前の盲人のための盲人による盲人の川柳月刊誌をベージー版で毎月発行しております。視力障害者であればどなたでも参加いただけます。資格は特にありません。視覚障害者ということだけで毎月投稿をいただくというのが条件になっております。投稿の方法は電話、テープ、展示、この3種類で、墨字の投稿は受け付けておりません。月刊誌ですので毎月の選者をやっていただく方々もボランティアでやってもらっております。デイジー版ですので朗読、録音の方々もボランティアです。会員から作品を集めて編集し録音できる状況に持っていくという編集作業をやっております。私もボランティアです。ですから会費というものは一切いただいておりません。無料で毎月発行しますので、川柳の面白さを推薦のテープで楽しんでいただけたらと思います。前置きが長くなりましたが、私の川柳に対する考え方は日本の柱から成り立っております。川柳は言われておりますように人間を読む、人間の心を読むということですので、大きな柱の一つは五七五の短詩系文学である、定型であるということが一つの大きな柱です。 NHK のラジオ第一放送で文芸選評川柳の時間を長らく担当しておられた大木俊秀さん、この方は私の番傘川柳の大先輩ですが、放送の時に必ず言っておられました。川柳は五七五の定型文学である、五七五でない五六五とか五七六というのは川柳ではないので遠くしないでほしいと、そこまでおっしゃっておりました。同感です。それから五七五でリズムを楽しんでいるという短詩文学ですけれども、季節によって例えば春の新学期になりますと卒業式とか同窓会とかいうようなシーズンになります。こういう言葉はいずれも数えてみれば六音になるんですね。ですから下六には下五に使えないんです。どうしても使いたい場合は同じ意味で他の言葉を探してもらうというのが一つの大きな課題なんですね。同窓会という言葉を使わずにその意味を表そうとしたら、まず考えるのはクラス会とか同期会というような言葉がありますけれども、五音にはなりますけれども同窓会とは少しニュアンスが違うように思います。ですから同窓会と 入学式というような録音をどうしても使いたい場合は、下5には持っていかずに上5に持っていっていただきたいと思うんです。そして7、5とリズムは崩さないで五七五の端子文学という定型文学を楽しみたいと思うんです。これが大きな柱の一つです。次に2本目の柱は見る位置を変えてみるということです。川柳を読むために物事もしくはその目標を見るのはまず正面だと思います。正面から見る、真後ろから見る、それでもダメなら右から左から、それでも満足できない場合は上から下から覗くと、立ち位置を変えて川柳を作句していただきたいと思うんです。平凡な例ですけども、先だって月食の天体ショーがありましたが、月を一つのテーマとして考えますと、こういう川柳も作れます。まずはじめに、月の夜ロマンチックに見える街、月の夜ロマンチックに見える街、これは先ほど言いましたように五七五になっておりますので、定型という意味ではクリアしております。ただ意味しているのは、月夜には街が綺麗やロマンチックに見える、道路端のタバコの吸い殻とかゴミとかいうのは見えないでロマンチックに見えるというのは、これは事実なんですけれども、表面だけでスケッチだけの川柳になってしまって、人間を読む、人間の心を読むという川柳とは少し弱いんじゃないかなという気がします。次に、同じ月を使って満月にウサギが餅をついている、こうしたとしたら、これも五七五にはなってます。ウサギが餅をついているということで、先ほどのと比べて動きが出ます。ウサギを擬人化して人間を呼んでおります。私個人は先ほどの句よりもずっと面白みが、遠慮みが出たと思います。ただウサギが月で餅をついているというのは古から言われている言葉です。同様にもなっております。言い古されている言葉ですね。ですからこれももう一つ一踏ん張り考え直してほしいなと思います。そして三つ目として、月探査ウサギを捕獲したらしい、月探査ウサギを捕獲したらしい、こうしてみたらどうでしょう。月探査ですから時代は現代です。そしてウサギを捕獲した、そんなアホなバカな話がというように、ユーモア性もありますし、宇宙へのロマンも感じられます。先に申し上げました2つの句に比べて、ずっと立体的になって空自体が踊っているように僕は感じます。川柳についての考え方に関しては、この説明でご理解いただけるのではないかと思います。私たち主力シェア会社は請願者に比べてハンディがあると一般的に言われております。川柳はハンディはありません。請願者と同じ土俵で同じ条件で楽しめるわけです。私は中途失明ですので、請願者の方は見えている世界しか知らない、見えている一生しか知らない、私は人生の半分全般は見えている世界を体験した、後半は盲人の世界、見えない世界を体験した、請願者に比べて2倍の社会経験をした人生を送らせてもらったというふうに考えております。こういうふうに前向きに考えて川柳をどんどん楽しませていただけたらと思います。以上、川端六天が川柳を作句したり、皆様方の川柳を鑑賞させていただいたりする時の大きな柱を紹介させていただきました。
次に西出風楽先生からのコメントです。
自己紹介を少しさせていただきます。正直守るの線をさせていただきました。西出風楽です。結婚以来同居していた義母が病弱で、川柳を唯一の楽しみにしてました。そのために句会に付き添ったり、ちょっとした助言をしたりしまして、川柳に馴染み、義母が亡くなった昭和54年から作を始め、約 43年になります。この目のご不自由な方々の線をさせていただいてもう数回になるのですが、障害を感じさせることなくいつも元気をもらう句を読ませていただいています。例えば入選句の秀句はもう選評させていただいたのですが、山田茂さんの句、倦怠期守る妻とのディスタンス、このディスタンスっていう言葉、それから椎名翔前さん、夫婦別姓類代墓地は守れるか、これは最近新聞とかマスコミに話題になっております夫婦別姓問題、池田守さんの世渡りは嘘と正直二刀流、これは大いに日本を元気づけてくださった大谷翔平君の二刀流など、新しい言葉を巧みにこなして自分のものにして句に仕上げておられるのには感心しております。コロナ禍の外出自粛に加えて加齢のため気力がないがちですが、川柳に力を得ておられる方が多いと聞いています。私も川柳をやっていてよかったと数人から喜ばれました。長い日々の中には壁にもぶつかる時もあるでしょうが、それは一段上達するための足踏みです。さあ指を折って575頑張りましょう。
それでは川柳の部1位に輝かれた山田さんのインタビューをお聞きください。
山田茂さん、この度は川柳部門での NHK 会長賞並びに日志連会長賞の受賞、誠におめでとうございます。
ありがとうございます。なんか思ってもみなかったもんですからすごい嬉しいです。
受賞にあたり今のお気持ちをお聞かせください。
本当嬉しいの一言なんですけど、短歌と川柳両方に応募させていただいたんですけど、川柳はなんか前からちょっと好きだったんで今回初めての応募だったんですけど。
この受賞はどなたかにお伝えしましたか？
今あの短歌の方のですね、あのサークルに入らせていただいているので、まあ、そちらの仲間の人たちにちょっとお話ししました。
そうでしたか、はい、皆さん何かおっしゃっていらっしゃいましたか？
一緒に応募した方もいるんですけど、すごい喜んでくださいました。
そうでしたか、それはおめでとうございます、はい、今回受賞されました山田さんの作品、倦怠期守る妻とのディスタンス、この作品を書こうと思われたきっかけなどがありましたらお聞かせください。
はい、実はですね、まあ、妻と来年あの結婚してもう40年になるんですけど、そうですね、まあ、結婚してあれですね、しばらく子育てとかで一緒にこう頑張ってたんですけど、まあ、そのうちだんだん夫婦なんて慣れてくるとあの、まあ、空気みたいなもんであんまりお互いのことをですねあんまりもう干渉しなくなるんですけど、まあ、そんな倦怠期の時期を通り越してあのお互いがやっぱり自分の好きなことをちょっと始められる時期があったんで、まあ、私の場合には仕事が定年になって退職してからいろいろ自分の好きなことをちょっと始めたわけなんですけど、そんな時のことを思って作ったわけなんですけど、ただあの今妻がですね、まあ、この川柳の中ではある一定のこうディスタンスを取ってるっていう形になってるんですけど、悲しいことに今年妻が亡くなりまして、自分とのこうディスタンスがもう届かないディスタンスになってしまったっていうのがちょっと残念だったんですけど。
ありがとうございます、はい、そういった思いを込めていただいたんですね。
はい、
山田さんはこの川柳部門へご応募は今回が初めてということでしたが、川柳を始めたきっかけや大会にご応募してくださったきっかけがありましたらお聞かせください。
去年からですね、あの短歌部門に出品させていただいたんですけど、川柳の方もあるって聞いたんで、どっちかというと私あの川柳の方が好きだったんですけど、同じ575まで行って短歌の場合その後知識を考えるのは結構難しいことが多いんですよね。そんなもんですから川柳の方だと割と575までなんとかね作りやすいんで、そんなこともあって応募してみようかという感じで応募させていただきました。
ありがとうございます。 短歌のサークルに入られているということでしたが、川柳の方も何かそういった活動をされていらっしゃるんですか？
特に川柳の方はそういう活動はしておりません。
普段はどのようにこのような文芸活動に取り組まれていらっしゃいますか？
短歌のサークルっていうのが月に1回、ちょっと離れた仲間がですね、電話を通じて短歌を教えていただける先生に自分たちの作品を持ち寄っていろいろこう気を引きいただくっていう、そういう形でやってるんですけど。
電話を使って、はい、遠方の方とやり取りをされながら楽しんでいらっしゃる、はい、ということですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。川柳の他に短歌部門へもご応募いただいたということですが、
はいはい、
川柳と短歌それぞれの活動についてどのようなところに魅力や面白みを感じていらっしゃいますか？
さっき短歌はちょっと難しいって申し上げたんですけど、短歌の場合は視覚障害があって視覚からのこう情報っていうのはなかなかね取り入れにくいんですけど、それでもやっぱり自分の気持ちの中で頭の中にこう浮かんでくるような風景とかそういうものをですねこう思い浮かべたりとか、あとその時々の思いをですね歌に乗せて短歌の場合は作ってるんですけど、川柳の私の好きなところは結構川柳ってこうちょっとひねりが入ったりとか面白い表現とかがありますよね。そういうのにちょっとこう魅力を感じてるんですけど。
今回の受賞作もそういう面白みがありますよね。ありがとうございます。リスナーの中にはこのような文芸大会に応募してみたいけれど自信がないと躊躇されている方もおられるかもしれません。今後応募を考えている方へメッセージをお願いいたします。
自分の作ったのを皆さんに聞いていただくっていう、こう楽しみもありますので、あまり固くならないで気軽な感じで応募されたらいいと思います。私も今回なんか本当にこんな大きい賞をいただけるなんて思ってなかったんで気軽に参加させていただきました。ぜひ皆さんも応募してみていただいたらよろしいと思います。
はい、ありがとうございます。それでは最後に今年の抱負を伺います。2022年はどのようなことに挑戦してみたいですか？
そうですね、短歌とか川柳もまた作品の応募をですね考えております。それとあと私はスポーツも好きで視覚障害でありながらマラソンをやってたんですけど、妻の病気のこともあってそれを休んでおりました。2022年はですねもう一度マラソンの方をですね挑戦してみたいと思っております。
はい、ありがとうございます。山田茂さんにお話を伺いました。山田さん、ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。